武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻1、信長の親衛隊。2、鉄砲隊の指揮秀出る。黒幌州筆頭に抜擢。秀吉をはじめ明智光秀、柴田勝家ら数多の異彩ひしめく織田信長家臣団の中で武者の覚えと称えられた佐々成政。永禄4年1561年の軽見の戦いで手柄を立て、歴史の表舞台に登場した当時の身分や役職はどのようなものだったのだろうか。東大記は徳川家康の外孫である松平忠明が江戸時代前期に編纂したと伝わる記録で、信頼性の高い資料の一つに数えられている。東大記の永禄12年11月条に、この頃信長馬回りの中、先行の衆20人幌州に定めらるという書き出しで人名が列記された一節がある。これによると信長は自らの馬回りの中から先行のあった20人を黒と赤の幌州それぞれ10人に選出した。幌とは馬の上で流れ矢を避けるために鎧の背から馬の頭まで覆う武具のことだ。幌州といえば普通使い番を指すが、信長軍の場合は一種の名誉職で信長直属の親衛隊と評してよい。黒と赤のどちらが上位にあたる幌州なのかは分かっていないが、成政の名前は黒幌州10人の中で最初に挙げられており、注目に値しよう。当時の記録にどういった順で人名が示されるかは、今以上に身分序列を反映するため極めて重要である。成政ははじめ馬回り身分であったが、黒幌州の筆頭に抜擢されたのだ。他に黒幌州となったのは毛利義勝、川尻秀隆、生駒庄助、水野立脇左衛門、津田盛月、八谷頼隆、中川重政、中島門戸の神、松岡九郎次郎らである。一方の赤幌州には織田越前の神、前田利家、伊能久清、 福住秀勝、坂直政、黒田次右衛門、毛利長秀、野々村正成、猪子和時らが登用された。ではなぜ成政は筆頭なのか。武勲を重ねたことも一因だろうが、それは他の家臣も同様だ。先に戦死した成政の兄弟の忠節に報いた抜擢と考えるのも理由としては物足りない。結論を先に述べれば、成政が鉄砲隊の指揮に秀でていたからだと言えよう。元亀元年1570年、成政は近江の浅井長政攻めに従軍する。姉川の戦いがよく知られているが、その前哨戦で浅井氏の本拠、現在の滋賀県長浜市小谷城から信長が退去する際、柳田広政、中将家忠らとともに成政は鉄砲500丁と弓衆30余りを与えられ、神狩りを務めた。弓も含む混成部隊とはいえ、数量的には鉄砲が主力編成である。神狩りという大役を担っていることも見逃せないが、ここでは鉄砲隊を率いた任務にも着目したい。信長軍の鉄砲隊といえば、武田の騎馬隊を打ち破った天正3年1575年の長篠合戦があまりにも有名だが、実はこの時も成政は最前線で鉄砲隊を統率していた。その姿は長篠合戦図屏風でもしっかりと描写されている。成政の馬印は三階菅笠であり、黒毛の馬にまたがる武者が成政だ。また手前の将棋の駒の馬印は前田利家のもので、白馬の武将が利家である。とかく現代で比較されがちな二人が肩を並べて描かれている点も興味深い。ともあれ、彼らによって指揮された鉄砲隊の活躍が信長軍を大勝へと導いたのである。そもそも鉄砲は日本へ伝来した年こそ天文12年1543年だが、戦場での使用が一般化するのはその十数年後である。さらに信長が鉄砲隊の実戦導入を本格化させるのは永禄12年1569年にまで下る。つまり元亀、天正の初め、鉄砲隊の導入初期にもかかわらず、成政は存分に采配を振るっていたのだ。となれば本人も鉄砲の取り扱いに早くから精通していたと見るべきだろう。いずれにせよ、鉄砲をはじめとする南蛮渡来品を戦略的に利用していった信長にとって、鉄砲隊を指揮しうる成政は非常に貴重な人材であった。成政が武者の覚えと称された理由として、弓や槍、剣などといった武芸だけでなく、当時最新鋭の兵器と言ってよい鉄砲にも長じていたこと、この点は外せまい。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。